そろそろ小中高も夏休みということなのでしょうか。今週は、はい、メモリアルデーウィーケンド、これはどういうウィーケンドですか。
そうですね、月曜日が5月の最後の週の月曜日はメモリアルデーで、うん、まあ、毎年お休み、国民の休日みたいなもんですが、うん、なので、今週末は3連休で、だいたいこの辺では小中学校高校とかはこの辺りから夏休みになります。
じゃあさっき玉木さんがなんか高校生がなんかスポーツしてるっていうかクラブの、もう夏休みが入りかけていると。大変ですね、親御さんたち。これから子どもたちが家にいるっていうことですよね。
そうですね、ただまあ働いてる親も多いので、やっぱり夏最初の方はサマーキャンプっていうのがあって、まあキャンプと言いつつ別に泊まるわけではなく、授業とか、まあ、スポーツとかそうじゃなくても文化的なものもいろいろありますけど、学校とか教会とかジムとか、まあ、いろんなところで授業みたいなのがあって、まあ、大体学校に行くのと同じぐらいそれに行ってる。
行ってる子もいるし、行かなくてもいい子も、
まあ、もちろん学校ではないので行かなくてもいいですけど、特に両親両方とも働いてるとかいう場合には、やっぱり行ってもらった方が楽っていうのもありますね。
で週末にはなんか普通にイベントがあってということで、来週末かな、このパークでコンサートがあるのは、
はい、
ヘッセルパーク、
シャンペーンにヘッセルパークっていうのがあって、これはイリノイ大学のキャンパスの南の方から割と近いんですが、カービーフロリダアベニューっていうのと、あとニオストリートの交差点からもうちょっとだけ西に入ったところ、にあります。割と大きい公園
ですね。
ここでヘッセルパークコンサートっていうのがありまして、一番次は6月2日なので来週の土曜日、午後2時から5時まで。
お、昼間あるんだ。
そうですね。
そうですね。
コンサートがあります。
どんな音楽なんでしょうね。子どもたちも行ける感じですね。
これはそうです
ね。パークって公園って車どこで止めたらいいんだろう。
ヘッセルは一応周りにも駐車場はあります、バーベキューとかもできるとこなので、結構普段も特にイベントない時にも結構来てる人多いと思いますが、ここは
ここね、ちょっと自転車で行くこともあるかもしれないけど車で行きそうな気がしますね。結構大きな公園で、きっとこれからそういう週末のイベントとかもぼちぼち夏あるんじゃないかなと思います。
はい、
でそれで来週京子さんとさやかさんのトークが、3回ぐらい連続で お届けしようと思うんですが、京子さんとさやかさんは、小学生の子供さんがいらっしゃるので、何かいろいろこう大変だということをお話しいただいて、さっきおっしゃったようなある種の学童保育、小学校とかの時間外の、こう預かってもらえることとか、こういろいろこう話が出るんですが、その京子さんから、ちょっと前にドバイに調査に行ってきて、京子さん文化人類学なんですが、こんなって皆さんにお見せすることはできないんですが、こんなキッカットをもらったんですね、お土産に。なんていうか、ラクダに乗ってる、人とか、おじさんとか、みんなで4人でお茶してる。これ一目でなんかアラブっぽいっていうか、ドバイっぽいっていうか、で裏は全部アラビア語なんですが。で、キッカットっていうのが、こう、世界にあるんだということを、そうなんだと思ってびっくりしたんですが。で、キッカット、アメリカのキッカットってどうなんですか？普通？あんまりキッカット、
そうですね、ごく普通なものが多いと思います。赤い袋に入ってる 入ってて、ね、中にチョコが割れるチョコレートが、4本ぐらい入ってるやつですね。
でも実はミルクのを見つけちゃった。
おう
おう、これ3月に行って持って帰ったままなんですけどだまだ賞味期限大丈夫だと思うんですが、その前にアラブのキッカットをもらったので見たんですけど、全然なんかキッカット普通で、味どう違うと思います。ちょっと音聞こえるな。あ、プチッと割れなかった、うん、これがアメリカのキッカット。
なるほど、
味普通ですね。ちょっとぬっくい味がする。うん、
でまあ、あのどれぐらい音が聞こえてるか分かんないですが、今麦子さんが食べ比べています。
これが、あ、色一緒だ。これがこれがっていうのがアラブのキッカット。
はい、
一緒
一緒
一緒。甘い、どっちも。うん、甘い甘い感じがする。あ、甘い。お茶すいません、失礼します。なんかちょっと甘いぞ。うん、なんか一緒だった、ドバイとアメリカのキッカットは、うん、
なるほど。
でも日本はすっごいキッカットの種類が多いんですけど、
うん、うん、
で私はアメリカがキッカットの作った国だとなんか思い込んでいたんですが、あ、まず日本ではキットカットっていうか、
け、まあまあそうですね。
私学生にケッカットとかって言ったら、ん？みたいに言われてしまったんですが、あのこれどこだと、あのアメリカだと思ってませんでした、キッカットの元の。
うん、確かに、まあ、あのこういうチョコレートのお菓子って結構アメリカ発のものが多い、うん、あ、でもあのイギリス発のものも結構多いですね、うん、チョコレートのお菓子は。
で私年に1回ロンドンに行くので、でもキッカット全然注目してなくて、ロンドンもなんか多分普通のしかなかったような気がするんですけど、いろいろあるのかな。で実はキッカットの一番最初はロントリー社で、1935年イギリスで誕生したそうなんですね。で1988年から世界食品大手のネスレで、ネスレはスイスなので、このなんかあのアラブのドバイのキッカットも、なんかネスレでスイスとか書いてあったりするんですが、で日本へはいつキッカットがやってきたでしょう。今年は何周年でしょう。って毎週クイズ出してますけど。
あ、そういうのがあるんですね。60年ぐらい。
もうちょっと後ですね。1973年なんだそうです。
結構遅いですね。う
ん、でキッカット、なんか朝日新聞にこれいつ載ってたのかな、4月に載ってたかな。キッカット総選挙、食べたい味は1位を商品化ということで、今年45周年で、でこう皆さんからキッカット の食べたい味を募集してそれを作るという、そういう企画が載ってたんですが、別に私キッカットの宣伝をしておるわけじゃないんですが、でも日本ではこれまで味として、どれぐらいのキッカットが出てると思いますか、この新聞によると。
なんかいろいろ、でもいろいろありますよね。なんかご当地味みたいなのも最近はある。
そうそう、季節もあるしご当地もあるし、
うん、
京都だったら抹茶で、抹茶もいくつもの種類もあるし、空港で日本酒もの味も見つけたし、それからなんかわさびとかもあるんだって。でスイカとか大学芋とか、この新聞に書いたのって何食べたことあります、キッカット日本に戻った時。お土産
抹茶、まあ抹茶はよくは見るので、
うん、あ、京都かも
ね、京都に行くからかもしれないですけどよく見るので、うん、あとは桜、桜って別に味じゃないですけど、
あ、桜餅みたいな、
なんかピンク色の、
あ、うん、
はい、
ちょっと塩
とかですかね、
うん、ね、あの紅茶とかいっぱいあると思うんですが、なんと350種類以上の味が生まれたんです
よ。
びっくりしますよね。
うん、
で、例えば、かなさん。かなさん、先週、りゅうたさんに笑ってもらってすっごく嬉しかったって書いてあったんですけど、かなさんは、キッカット、もみじまんじゅう味？ 広島出身なんで、ご当地キッカーとしてもみじまんじゅう味が、まだ食べてないんですけど、食べた人によれば、なんかまた食べたくなるような味なんだそうです。今度実家に帰った時に買ってみようと思いますって、あ、っていうことはいつも売ってるのかな、すごいですよね。でも350で、私イギリスに行った時に、あのロンドンに行った時に、そのなんかお土産にいいかな、あのキッカットマッチ味とか持って行って、でキッカットっていうのはキットカツっていう意味で、日本では受験の時とかにこうメッセージを添えてプレゼントしたりするんだよって言って、あのキッカットのマッチ味を渡したらすごい喜ばれる場合と、あのキッカットじゃあメッセージ書いて近所の子に配るわって言って喜ばれる場合と、なんでチョコレートが緑色なんだよって言っていいよって言ってちょっとこう敬遠される場合とあって、だからということはイギリスであんまりこうなんかいろんな色のとか売ってないのかなとか思ったりしたんですが、でもこう日本に入ってくるとこういろんな味がこう350もこうできるっていうのは面白いですよね。日本的だなと思って、チロルチョコレート、また商品名を出してしまいましたが、チロルチョコレートもすっごい種類があるし、あのなんかチョコレート他にも競い合っていろんな商品のが出てるし、ポテトチップスもいろんな味ありますよね。なんかご当地のポテトチップスとか。だから、日本に入ってくると、日本ではなんかそういうようにご当地とか季節とか、いろいろこう商品化にこう苦戦をして、こういろんな味を作ってるんだなっていうことが、なんか今回、キッカットを巡って思った次第です。全然なんかチョコレートの宣伝をしてしまいましたが、なので次の曲はリュウタさんが選んでくださいました。何でしょうか。
はい、辻彩乃でチョコレートです。まあ、あのバレンタインデーとかの頃の曲なんですけど、これ多分、まあ、チョコレートの話な、したところなので、
そう、これリュウタさんが選んでくれたと思って聞くとなんかいい感じな聞けるんじゃないかなと思います。辻彩乃でチョコレート、トムさんミュージックトゥプリーズコ。
涙こぼれないように君を失わないように愛を打ち明けられたら君が笑ってくれたら二つの心が溶け合うチョコレート。
トムさんが最初の曲に比べたらとてもピースフルな曲ですねと言って森間さん笑ってるし、何言ってるか分かってるみたいですが、あ、メールが来ていて、実は私の母からなんですが、ご近所の辻彩乃さんですかというメールが来ましたね。辻の彩乃さんはここの実家がご近所で、うちの弟も出てるんですが、アーティストをしていて時々親同士が喋ってたりするんですがそうです、ご近所の辻彩乃さんです今はね実家にはいらっしゃいませんが、時々親同士で喋ってるみたいです。